北区情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方から、自己紹介をしていただきたいと思います。今日はお二人に来ていただいています。よろしくお願いいたします。
どうも
よろしくお願いします。
お願いいたします。ではまずは白滝さんからお願いします。
は
い、
私は北区自主防災会連絡会会長、紫の学区の白滝雅樹と申します。
白滝さん、よろしくお願いいたします。
こちらもこそよろしくお願いします。
そしてもう一方。
はい、平木の学区の自主防災会会長させていただいております小林志郎と申します。よろしくお願いいたします。
小林さんもよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日は自主防災会の会長さん、お二方にご登場いただいたということで、今日は防災について詳しくお聞きしていけそうです。楽しみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずはこの自主防災会というのはどういう組織なのかということを白滝会長教えていただいていいですか。
はい、災害対策基本法やね、京都市の地域防災計画に基づいて、はい、地震や風水以外の時にですね、住民のための防災減災のための組織です。で、北区で19学区あるんですが、
はい、
自主防災会がね、でそれはまあ学区単位ですが、525の自主防災部、各町内ですね、
はい、
が加盟しているというところなんです。
すごいですね。なんか、はい、数字だけ聞いているとものすごい数字に感じるんですけれども、実際に防災時の役割とかというのはどういう感じなんでしょうか。
まずはね、自分の身を守ると。で、あらかじめ決められた地域の集合場所ですね、
はい、
でお互いの安否確認等をしていただくと、まあ、協力してやっていただくと、
はい、
それからですね、区役所からの開設要請に基づいて避難所を開設する、はい、まあ、小学校が中ですけど、で避難所はですね、災害時の命を守って、
はい、
で希望を生み出す拠点としてですね、基本的に住民を中心として、被災者が生活する場であります。で、在宅被災者の方も含めてですね、
はい、
被災者の支援拠点でもあり、また情報の拠点でもあるというところですね。
なるほど。小林さん、避難所というと小学校とかそういうイメージがあるんですけれども、うん、やっぱり実際には小学校がそういう時にはポンと。
そうですね、各学区の小学校が、まあ、避難所、一時避難所の、まあ、拠点になっておりますけれども、まあ、小学校で避難できる人数のキャパも、うん、まあ、そう大きくはありませんので、避難の、まあ、基本はやっぱり在宅避難で、自分ところの、まあ、お住まいの、はい、お家が、うん、まあ、どういう災害想定されるか、はい、例えば川が増水したときにどれぐらいの浸水深があるのかとか、
うん、
例えば土砂災害地域なのかとか、
は
い、いうふうなことを知って、
うんうん、
まあ、あらかじめ、
うん、
自分のこのハザードを知っておくことが大事ですよね。
はい、ハザードマップっていうのはやっぱりありますし、その災害が多い季節になるとそこをちらっと見たりはするんですけれども、やはり常日頃からそういう状況を把握しておかないといけないということなんですよね。
は
い、
そうですね、はい、
なるほど。あと白滝さんなんですけれども、
はい、
最近この辺りで見ててもそうだと思うんですが、うん、マンションが増えている気がするんですけれども、そういうなんて言うんでしょう、集合体の住宅マンションのようなところはどんな風に防災されるんですか。
まあ、現在ですね、京都市内にマンションがまあ増えてます。
はい、
で地域としてどのようにそれを、ね、包括してですね、
うん、
か地域社会の一員として特に災害時にお互いどういう風に対処していくかを考えていくということが必要だなということでね、
うんうん、
まあ そのマンションの施設面においてもね、
はい、
共有部分が多いことがありますし、
うんうん、
で、まあ、一般住居よりね、
はい、
まあ、配慮する必要が結構あるということをもう学ぶとこもあるんですよ、
はい、
で、まあ、例えばね、
ええ、
まあ災害ですね、
ええ、
排水管、まあ、共有されてますわ、
はい、
でそれが崩れた状態でですね、
ええ、
トイレとか、まあ、台所の水を流すということになるとですね、
はい、
汚物が下へ、はい、だだ漏れになるというようなことですね。
それ大変ですよね、下に住んでおられる方、はい、迷惑ですよね。
まあ、マンションはね、世帯とや、まあ、個人の集合体はね、
はい、
まあ、地域よりもね、うん、広く捉えて、まあ、世帯とか個人の場合、もう集合体ですねと考えたらね、うんう
ん、はい、
やはりマンションの住民の方々が共助についてもっと考えていただくということでね、一般住宅に住む人も、うん、まあ、我々もそのマンションの方と一緒に共にですね、うん、まあ、お互い学んでいくことがたくさんあるやろうと、
うん、
まあ、一つの、ね、建物に住んでおられるという運命共同体ということをやる、
うん、
ありますね。
そうですよね、はい、実際に全くこれまで会話がなかった方々が急に同じ、ね、うん、ところに住むわけですから、お互いにそのいろんな、ね、協力っていうのは大切ですよね。そっか、マンションってなかなか防災面でも大変なところが多いんですよね、
う
ん、
そうですね。
そっか、実際にその各地域ではどのようにマンション防災に関する取り組みにされてるんですか。例えば平木の学区ですと小林さん。
そうですね、まあ、顔の見えない、まあ、関係が、まあ、多いですので、
はい、
まあ、クリーンキャンペーンであるとか、
うんうん、
例えば個別住宅やったらその、まあ、角履きみんなでしてて顔がたまに見えるので大体わかるんですが、
はい、
まあ、マンションでなかなかの時間帯によったらもうお会いしないという方もおられますのでね、
うんうん、
まあ、まあ、今はなかなかコロナで開催はできてませんでしたが、例えば平木の祭りのようなところで、うん、皆さん集まっていただいて顔の見える関係を作ってから、はい、いざという時に助け合うという感じで、やっております。
はい、そうですよね、今地蔵盆とかそういう地域での集まり本当になくなってしまいましたものね。そっか、じゃあ、皆さんに協力して何かをっていう時でもなかなかすでにもう顔が見えない状態になっちゃってるケースが多いんですよね。
まあ、しかも個人情報保護法の関係もありましてね、
ええ、
まあ、なかなか個人情報が例えば自主防災会の方で、まあ、うん、こうありませんので、
はい、
例えばそのご高齢の方がおられるとか、
うん、
例えば車椅子で生活されている方がおられるとかいう情報がなかなかやっぱり来ませんので、うん、日頃からやっぱり顔の見える関係を築くっていうのがもうとても大事だというふうに思いますね、うん、
はい、地域全体での防災の取り組みというのはどういうふうにしたいのか教えていただけますか。
そうですね、まずは防災意識を高めるということが一番大事でしょう、うん、大事だと思います、
はい、
昨年の11月に、うん、平木の小学校の5年生を対象に、
はい、
防災の授業をさせていただくことがありまして、
うんうん、
自主防災会の方で、うん、させていただいたんですけれども、
はい、
その子どもたちの質問の中で、
うん、
僕たちはいつ避難したらいいですかっていうふうに聞かれたんですよ。
うわ、なんかしっかりした、
ね、その避難所を開設しましてね、
ええ、
子どもたちだけで逃げてくることはまずないんです、
はい、
で必ず大人と一緒に逃げてきます、
はい、
で小学校の子どもたちは防災教育を受けてますから、
はい、
そのもうそろそろ逃げたあかんタイミング違うかなということはよくよく分かってるんですが、
ええ、
どうしても大人はいやまあ大丈夫やけどまだ大丈夫じゃないのっていうのは、うん、こう出遅れると、避難が遅れると、うん、いうことになりますのでね、うん、
はい、
まあ、2021年の3月に、
はい、
防災のマイタイムラインっていうのが、作られましたから、
はい、
そのマイタイムラインを家族のそのテーブルの真ん中にちょっと置いていただいて、
はい、
ご自宅の、うん、そのハザードマップを見ながら、
はい、
まあ、それぞれのその まあ、避難する力っていうのは個々によって違いますんでね、うん、
はい、
お若い方の家庭だけやとか、例えば高齢者がおられる、障害者がおられる、車椅子の方で逃げんとあかん、はい、
うん、
そしたら当然その高齢者の方やったら早く避難を始めないとダメなので、
うん、
だからそれぞれの地域が同じでもそれぞれのご家庭によってその逃げる力が違いますから、このマイタイムラインでどうやってで、うちの家はどうなのやというふうなことをね、
うん、
皆さんでテーブルについていただいて、やっぱり話し合っていただきたいと、
うん、
でその時にこの防災意識をね、もう高めて、うん、まあ、日頃からやっぱ準備をすると、うん、いうことが大事だと思いますね、はい、
そうですよね。実際ご高齢の方だけでお住まいの場合だと、それこそ本当にその避難大変じゃないですか、
はい、
したくても動けないっていう場合もおありでしょうしね、はい、ちょっとこれはやはりそのお家だけじゃなくて地域の皆さんで取り組まないといけない大切な問題になってるんですね。
そうですね。でそのように声を上げていただきたいんですよ。うちは高齢者だけで避難できないから、
うん、
なんかあった時には必ず声かけてねという手を挙げていただきたい。これがなかなかね、
遠慮しちゃうんですね。
そうなんですよ。声を上げてくださらないので、
うん、
こちら側からガーッとこじ開けて、そのマンションの扉を開けるわけに、ね、いかないですから、まあ、やっぱり日頃からの、この顔の見える、そうなんです、そうなんです、これが大事ですよね。
紫野学校はいかがですか？
うちは、ね、平成29年に学区の、まあ、52箇所あるんですけれども、
はいはい、
48箇所の町内会の町歩きを完了してですね、
町
づくり計画っていうのを作成したんですよ、
はい、
まあ、それ以降も継続してますが、その中でマンションが3つその地域で町内会として入っておられるんですが、
はい、
ここはやっぱり個人情報とかそのマンションの規定でなかなか入らせていただけない、
うん、
さあ未達なんですよ。
うん、
ただちょっとそのマンションのね、防災対策っていうのかな、
うん、
それは紫の学区の、まあ、対策とですね結びつける必要はもうすごくあったんですが、
うん、
ちょっとね今回パークシティ北大路の住民の方が、
はい、
この自主防災会に、ね、投げかけていただいてですね、
はい、
でマンションどうしたらいいのかって言われてですね、
うん、
で私はちょっと防災士の方知っておるん で、
はい、
でその防災士の方の、まあ、災害対応とね、それからマンション管理士の専門家にね、
うん、
研修をまあ依頼してですね、
うん、
で今現在試行錯誤を繰り返しながらね、
うん、
何回も話し合いしながら、まあ、研鑽をしていってるんですよ。
そうなんですね。
ただ、まあ、マンションもね、
うん、
築年が経過すると、
はい、
建物も老朽化していくんですが、
うん、そうですよね。
でもね中に入っておられる高齢者の、
うん、
じゃあ住民の方も高齢化していると、
うん、
それから、まあ、地域のね、
はい、
高齢化とやっぱり共に、まあ、
うん、
問題っていうことにはなっておりますね。
考えていかないといけないわけなんですよね。
まあ、災害時の住民同士の協力についてですね、うん、まあ、意識がまあどちらかいうとマンションの方ちょっと乖離してるんですよ一般とね、
うん、
それから災害に対するまあ危機感もちょっと乏しいと、
うん
うん、それからやっぱりこう、災害時にね、そのマンションの中で災害の担い手、
うん、
誰がどうするか、うん、役割分担、
うん、
それをね持っていただくようにね、先ほど小林さんおっしゃったみたいにコミュニケーションを作っていってですね、
うん、
そういう形の気持ちっていうのが具体的にしていっていただきたいんですよ。
自主的に何かができるような形を作り上げていかないといけないわけですよね。1月29日の日曜日に確か大宮交通公園のところで、防災に関するイベントをされてますよね、
はいは
い、こういったイベントに参加することでやっぱり意識がかなり高まっていくんじゃないんですかね。
そうです。その時も、まあ、マンションの方5名ほど来ていただいてね、
はい、
でついこの間その後またお話もしたんですが、
うん、はい、
やはりでもねまだマンションのね、うん、防災に関しては道半ばなんでね、うん、もう少しね話し合いしてですね、問題点とか浮き上がらしてですね、
うん、
でまあマンションの方も地域の、一員と一緒という形でね、悩みは同じところが多いんですよ、
うん、
だから防災 防火防災をね、
うん、
まあ、通じて関心をお互い持ってですね、はい、安心安全なその住環境をと、うん、整えてですね、うん、近隣ですね、うん、
はい、
あの協力し合える街づくりマンションづくりを目指してですね、うん、まあ、我々がその一助となるように、うん、まあ、活動していくということが必要やなと私は思います。
あのその先月行われたようなそういう防災のイベント、うん、こういう、ま、啓発活動の一種ですよね。こういうことはまた近々されたりとかあるんですか？
そうですね、あの一応、まあ、いろいろやっていきたいとは思うんですが、うん、
はい、
まあ、あのコロナの影響もあってね、今まで特にできなかったんで、
はい、
まあ、アフターコロナを見据えて、はい、こういうことを、まあ、皆さんのいろんなご意見を集約して、うん、しながらですね、はい、まあ、できるだけの部分はさせていただきたいなと、
うん、そうですよね。またね、あの同じ地域の方で実はあのこういうことで困っていたんだ、マンションに住んでるけどっていうのがあったら、あのそれぞれの、ね、あの地域のそういう自主防災をされている方にご相談いただくのも大切ですよね、
う
ん、
そうですね、あの平木の学区なんかはあの、
はい、
学生マンションも多いので、まあ、もう本当に学生マンション、うん、学生のマンションの中ではコミュニケーションあると思うんですが、
うん、
外の、 その住民の方とのコミュニケーションが、ね、もう本当にやまないので、
う
ん、
そうですね、
まあ、それでもやっぱりあのクリーンキャンペーンで街全体をちょっと綺麗に掃除しようという時は大学生の方ね、進んで本当に出てきてくださってるのでね、だからもう本当にあのマンションに関してはその区分所有型のマンションであるとか賃貸マンションであるとか学生マンションであるとか、そのマンションの形態によってその防災能力も違いますので、ほとんどやっぱり顔の見える環境を築いていくというのがね、やっぱ大事だと思います、はい、
ね、あの誰かに任せるんじゃなく、やっぱり一人一人が自分たちでしないといけないというそういう認識を持って日々生活していくことって大切なんですよね。いや、あの防災に関してはもっといろいろと詳しく聞いていきたいところなんですけれども、はい、そろそろお時間となりました。ぜひまたあのこちらにお越しいただいて、あの防災に関するお話聞かせてください。
こちらの方こそまたよろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
北区自主防災会連絡会会長でいらっしゃいます白滝さん、そして、平木の学区自主防災会会長でいらっしゃいます小林さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。この時間は北区役所の協力でお送りしました。